清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて経営学部経営学科和田武明先生に聞きます。
先週は先生から知識は知ってるだけ持ってるだけじゃダメなんだよ、使えてこそ価値があるっていうお話をねしていただきましたけれども、先生の授業ポリシ
ー、そうですね、道具も知識も持ってるだけだと何の役に立ちませんから、やっぱり使えてこそでしょうね。
宝の持ち腐れなんていう言葉もあるからね、
馬の耳に念仏ってもあれこそ知識が念仏がそのままを大間さんだと使えないからダメですよっていう話だと思います。
私も知ってることはたくさんあるんですけど、じゃあそれが使えてるかっていうと、なんかあんまり使えてる気が全然ないので、なんかちょっとその辺はもったいないことしてるんだなってちょっと反省をした先週でした
そうですか。でも、いろいろ知識を持っていることもそれはそれで重要だと思いますね、はい、持ってるからこそこの時にこれが使えると、まさかの時の備えみたいにたくさん持っていることも重要だと思います。
引き出しが多い方がいいってことですね。
そうですね、
やっぱそれが使えてたらなおよしということでお話をお伺いしました、先生は経営学のことはね、創造大学では学生さんに教えていらっしゃるということだったんですけど、経営学科っていうと毎年ビジネスプランコンテストが行われてるのが、先生そろそろ募集時期じゃないですか。
経営学科ではなくて、サイエンスクリエイトさんという団体が開催されているやつで、我々としては事業でビジネスプランコンテストの、ビジネスプラン、こんな新しいビジネス作りましょうというのを大学で、学生さんに考えさせて、で応募するということをやっています。
以前もね、経営学部の先生にビジネスプランコンテストのお話を熱く語っていただいた記憶があるんですけれども、先生もやっぱり関わっていらっしゃるんですか、このコンテスト。
今年度から、委員という形で、関わらせていただいております。
お疲れ様でございます、はい、ちなみにこのビジネスプランコンテストってどんなコンテストか簡単に教えていただいていいですか。
はい、一つずつ単語をそのまま説明しているような形になってしまいますけども、ビジネスプラン、今までこんなビジネスなかったけども、こんな新しい商品とかサービスがあるといいよねというプラン、まだ新しいビジネスになっていないけども、こういうものを作りたいんだというアイディアというのを、まとめて発表するコンテストになります。その中で、実際にこんなビジネスがあったらすごいじゃないかというふうに審査員の方が判断して、でこれはぜひ実現させてほしいよねと思ったものが賞を受賞する、そういうコンテストになります。で実際に賞を受賞したら、賞金が出て、でサイエンスクリエイトさんという、産学連携のための組織が、例えばこのビジネスをやるためにはこの会社さんのお力を借りるといいよねというようなマッチングまでして、なるべくビジネスができるまでサポートしていく、そういう取り組みになっています。
考えた、自分たちが考えたことが実際にビジネスとして成り立っていくかもしれないという、
はい、我々ビジネスプランコンテストの運営側としても、東三河初の、全国全世界に羽ばたくような素晴らしいビジネスが生まれてくる、そういうことを期待して、で、ただアイディアはあるけどもお金がないとか、アイディアはあるけども誰に力を借りたら、どの企業の、力を借りたらいいかわからない、その段階にいる方を拾い上げて、でビジネスにしてもらう、そういう後押しをするための仕組みだと考えていただけるといいと思います。
創造大学で和田先生はこのビジネスプランのことをね、学生さんに教えてらっしゃるっていう。
いや大野先生っていう、別の先生が教えてます。
ビジネスプランは、
はい、
創造大学でもビジネスプランを学ぶことができるっていうお話をね、聞いておりますけれども、そういったじゃあビジネスプランを学んでる学生さんたちにとってはもってこいのコンテストじゃないですか。
そうですね、ちょっと前に大学発ベンチャーとか大学生社長みたいなものが注目されたと思いますけども、願わくば我が創造大学からも自分で会社作る社長さんが湧いてくると、それはいいですね。
ちょっと嬉しいかな、
はい。
でも先生、なんかそのことだったらちょっと悔しくないですか。
何がですか。
え、なんかあそんな俺を差し置いてみたいな感じで。
いやいやいや、あの我々は会社をあの観察する側で参加する側とはまた別。
なるほどね、
はい、
じゃあそこからまた勉強させてもらうからいいよ、ぜひとどうぞ頑張ってって感じですね、はいはい、でそのビジネスプランコンテスト先生今年今年度からねあの委員の方にもなられているということなんですけど、
はい、
どういう人たちがこれを応募するんですか。
そうですね、まあ、まず2つの部門がありまして、一般部門とアイディア部門。一般部門はこれだけお金が必要 で実際にこのような段階まで来ていますというかなり固まった、アイディアを出していただく部門になります。その、一般部門に対してはやはり、ハードルが高いので、今まで企業にお勤めになっていて、でその中で技術とか知識とか人脈を手に入れて、それを使ったら新しいビジネスができるんじゃないかと思って独立しようと考えている方とか、普通の企業で新しいビジネスを新たに起こしたいけども力が足りない、そのような時に、まあ、こちらに応募していただけるというパターンが多いようです。でアイディア部門に関しましては、これが実際にものになるかわからないけどもあったらいいよね、例えばあの技術的には10年後20年後にならないとできないかもしれないけども、でもこんな未来のサービスあったらいいじゃないの、そういう夢にあふれたものを出していただけるものになります。こちらに関しては、まあ、東三河の大学さんの学生さんが、授業で、まあ、我が校と同じように、ビジネスプランをビジネスのアイデアを考えて応募していく、パターンが多いようです。
でも学生さんだけじゃなくて一般の人たちも応募しているコンテストなんですね。
はい、まあ、一般部門だとやはり学生よりも社会を知っている、世の中を知っている方が多く応募されてますし、アイデア部門でもまああの学生が多いだけでこんなものがあったらいいんじゃないかというふうに熱い情熱をぶつけてくださる一般の方もいらっしゃいます。
でもきちんとしたコンテストで賞金が出て、その後企業さんに渡ってもしかしたら実現されていくかもしれないので、きちんとレポートとか書かなきゃいけなかったりするんですよね。
いや、あの申し込み自体は、まあ、1枚の紙と、こんなものができるんじゃないかというアイディアをまとめた、参考資料だけで応募ができます、はい、で実際に受賞した後は、まあ、サイエンスクリエイトさんの方からいろいろなアプローチで、創業までのサポートをさせていただくという形になりますんで、あのなんか大学とかね、あのレポートたくさん書かなきゃいけないから大変だっていうようなあのものではないというふうに考えていただけるといいと思います。
じゃあラジオを聞いていらっしゃる方の中でね、私ちょっとこんな素晴らしいアイディアがあるんだけどどうっていう方がいらっしゃったら、ぜひ応募していただきたいですね。
はい、そうですね、あの実際に応募のための書類を書くためのいろんな、こういうふうに書くといいよというアドバイスをする機会もありますので、そういうものを利用して、応募していただけるとありがたいです。
これあのネットで豊橋ビジネスプランコンテストとかで検索したら出てきますかね。
今年で17回開催されておりまして、歴史があって、で全国でですね、17回もやっている、コンテスト少ないということで、なんかあのこの前ですね、委員の他の委員の方がヤフーでビジネスプランコンテストだけ入れて検索したら、一番上に東三河ビジネスプランコンテスト出てきたらしいんで、
すごい
あのビジネスプランコンテスト一発だと思います。
あ、ちなみに東三河って言われてたので別に豊橋じゃなくてもいいんですね。
あ、そうですね、ただやはりあの東三河のお住まいの方か、東三河で会社作ろうという方、東三河ですね、全国に羽ばたくビジネスを作っていただけるという方が応募してくださいということになっています。
今年も素敵なアイデアがたくさん出てくるといいですね。
そうですね、
はい、そしてですね、あの先生はこの創造大学でね、今あの学生さんに、経営学教えていらっしゃいますけれども、ご自身のこれまでの研究っていうとどんな研究をされてきたんですか。
そうですね、大学院時代は家庭用ゲーム産業の研究をしており、それから一旦あのと、ものづくり経営研究センターというところに、勤めましたが、その時には普通の製造ものづくり企業の研究をしておりました。
家庭用ゲーム機の研究ってどんな研究なんですか。
私が研究してた頃の対象はプレイステーション初代というかなりあの前のハードになりますけども、
懐かしいですね。でもね
そうですね、ちょうどあの CD が使えるようになったというぐらいの、ハードですね。家庭用ゲーム機っていうのがその前からですかね、ファミコン、スーパーファミコンと 世界に羽ばたくコンテンツというと軽くなりますけども、日本で生まれたファミコンが世界に通用する製品になってきたと。で、経営学としては成功している企業が何やっているのか、成功している産業にどんな秘密があるのか、そういうことを解き明かすことが、まあ、対象になりますから、じゃあなんで日本の、ファミコンとかプレイステーションが世界で売れるようになったのか、そういうことを研究してました。
日本初で海外で成功しているものってすごくたくさんあるじゃないですか。
そうですね、
まあ、代表的なものを言うと今言ったゲーム機もそうですし、はい、まあ、あと自動車もね、日本から輸出しているものたくさんありますし、はい、家電製品とかもういろんなものが日本から海外に行って大成功しているわけなんですけど、先生その中でもこの家庭用ゲーム機に注目したっていうようなゲームがお好きだったんですか。
まあ、それもなきにしあらずですけども、1990年代後半の頃の、研究でして、でその頃は日本がバブル崩壊して、で家電メーカーがかなり海外の家電メーカーにやられていた頃でして、まあ、自信を失ってた頃なんですね。で、例えばパソコン、 Windows、 マイクロソフト、アメリカさんですよね。で皆さんが、お使いのスマホもしくは iPhone もアメリカの製品ですよね。そのように車とか1980年代ぐらいまでは、家電といったら、例えばビデオテープレコーダーもテレビも日本の家電が世界に売れてたんだけども、どうも1990年代後半からは、海外の製品が入ってくる。でハイテク製品だけじゃなくて掃除機、洗濯機みたいな白物家電もなんか中国系のメーカーさんの安いいい商品が入ってきて、で日本の白物家電が売れなくなってるという状況だったんですよ。でその時に、まあ、家電と言っていいのかかなり怪しいですけども、日本初のハイテク製品で、で世界に羽ばたいた商品として何か特別なことあるんじゃないかというふうに注目してたんですね。でさらにちょっと、長くなりますけども、まあ、ゲーム機というものは日本で生まれたわけではなくて、やはり車と同じようにアメリカで最初に生まれたと。でアメリカで生まれたんですけども、それが一旦ダメになっちゃった、売れなくなっちゃった。でそこから1980年代に、日本でファミコンというものが生まれて、そこから日本で大成功して、それが世界に羽ばたいたというような流れがありますんで、まあ、そのようになんでアメリカで先に生まれたのに日本で成功して海外に出ていったのか、家電がアメリカにやられているのに、世界にゲーム機が売れているのか、まあ、そういうことが、興味の対象になっていたわけであります。
今先生の話をこうすごい自分の青春の思い出と重ね合わせながら聞いていたんですけど、ちょうど1990年代後半というと私たちの世代は高校生、大学生で、家電製品とかゲーム機とかすごいこう欲しいというか使う世代だったんでね、なんかあ確かに、あ中国製のああいうのとかもあったしな、あそういえば持ってたわとか思いながら今ちょっと懐かしく聞きました。
そうですね、はい、私だとちょっと大学時代だったんで世代上になっちゃいますね。
うん、あでも確かにそうやって考えるとそういうのをどうして売れたのかとか、どうやって企業が成功していったのかなって大人になった今考えると、ちょっと知りたい感じがします。
そうですね。
で、それをその家庭用ゲーム産業の研究っていうのをどうやって売れてたのか、どういうニーズがあったのか、そういうことをずっと研究されて
た。はい、当時有名だったゲーム会社に、実際に、インタビューに行って、どのようにゲームを開発しているのか、何人ぐらいで開発しているのか、お金くらいかけているのか、そういうような実際何やっているのかというような調査とか、オリコンみたいにゲームの売り上げも、まあ、ランキング雑誌がありまして、そのランキングデータを見てどんなゲームが売れてる傾向にあるのか、まあ、ゲームというとちょっと、知らない人はちょっと分かりづらい話ですけども、ロールプレインゲームとかアクションとかジャンルがありますし、ドラクエとかファイナルファンタジーみたいなシリーズものがあると。でそのようないろんな、ソフトのバラエティがある中で、どのジャンル、どのシリーズが売れてるのか、そういうものを、統計的に、まあ、数学的に調べるとか、そういうアプローチを使ってなんで何が売れてるのかというのを、まあ、細かく見ていった研究になります。
じゃあその時代とかその時あった世の中の出来事とか経済状況とか、もっと言うと株価とか、そういうのによって売れるゲームっていうのも変わってきたりするものなんですか。
まあ、そうですね、やっぱりシリーズものがどんどん売れていくようになりマンネリになっていくというような傾向はありましたね。
はい、という、まあね、雑誌見たりとか実際にゲームの会社にインタビュー行ったりとか、やっぱり先生ゲーム好きなんですね。
まあ、そこそこですね。
最近もゲームされたりするんですか？
はい、一応やっぱり土地勘がないと研究というのは成り立ちませんので、やはり自動車の研究者だったら自動車を、まあ、実際に、乗ったり自動車雑誌を見るとかそういうことは重要だと言われてますから、まあ、研究者としてたしなむ程度にはやってます。
研究者としてたしなむ程度にやされているということですね、はい、和田先生も今日ゲームの、ね、産業の研究なんかしてたんだという、ね、お話もお伺いしましたが、ちなみに豊橋創造大学にはいつ頃お見えになったんですか？
4年前ですかね。
4年前。ご出身はどちらですか？
生まれは千葉ですけど、大体東京で過ごしました。
先生大学は東京大学。
はい、東京大学です、
ね、ご卒業されて、でその後先ほど言われてたみたいに企業に就職されたんですね。
いや、企業ではなくて、うん、東京大学の持っている中にある、研究センター、東京大学のものづくり経営研究センターでどこに勤めていました。
でその後豊橋に来ることになると。
いやいや、その後一回青山学院大学という大学行って、豊橋創造大学に、まあ、講演があって来ました。
じゃあ今も豊橋に住んでいらっしゃるんですか？
はい。
豊橋に初めて来られた時の感想はいかがでしたか？
そうですね、まあ普通の街だなって感じでしたけども。
よかったです。田舎だなとか思われなくてよかったです。
いやいや、東京も別にビルだけが建ってるわけじゃなくて、まあ、土地ところによって、まあ、住宅街だったり、まあ、田んぼがあったりっていうのは東京も同じですし、まあ、別にビルがなければどうのこうのとかそんなわけない。あれは新宿とか都心の一部ですからね。
はい、先生豊橋に来られて4年ということですけれどもね、豊橋にはこう馴染んでいただけましたか？
まあ4年もすればそこそこは。
はい、ということでね、もういろんなことを先生研究していらっしゃるということで、とにかく私は先週教えていただいた知識は持ってるだけじゃダメだよ、使わなくちゃっていう言葉を聞いたので、私これから頑張ります。
頑張ってください。ちょっとすみません、上から目線でしたね。
あ、いやいや、頑張ってください。いいです。はい、これから頑張ります。はい、はい、ということでね、先週に引き続き豊橋創造大学経営学部経営学科の和田先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻村上貴子先生に聞きます。先生は実は創造大の卒業生なんですが、その前にトヨタンも卒業しています。つまりトヨタンを卒業した後18年お勤めして結婚もして、名前が創造大学に変わっていた同じ大学の別の学科に入学して、またしばらくお勤めして、今創造大で先生なんです。人生経験豊かな村上先生の熱いトークをお楽しみに。